もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
30歳です。
30歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
29歳です。
29歳。お子さんは？
上が10歳。
上が10歳。
はい。
男の子、女の子？
上が男です。
男の子。下が？
はい、下が女の子です。
下で女の子で何歳ですか？
4歳です。
今4人で暮らしてるわけですね。
主人だけが単身赴任です。
あ、そうですか。そうすると3人で暮らしてるわけですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
単身赴任している夫とのことなんですけども、
はい、
単身赴任中もメッセージのやり取り等もほとんどなくて、私のことに関して関心がないと言いますか。
はい。
子どもの運動会の写真とか、
はい、
子どものことについてには反応があるんですけれども、
うん、
私の話とか家族の決め事とかに関しては私に一任するっていうか、何でもいいよとか、
うん、
あんまり自分で決めてくれないんですね、主人の方が、
うん、
で月に2回帰ってくるんですけど、
はい、
その際も子どもとはコミュニケーション取ってるんですけど、私にはあんまり関心がない。
はい、
夫婦生活はするんですけど、
うん、
コミュニケーションってやっぱそのぐらいで、
うん、
帰ってきたら話し合いしたいなってことをあんまり話せないで結局帰ってしまって、
うん、
メッセージでまあそういう重要なことを話そうかなと思ってもあんまり反応が薄いので、結局私が決め事も全部決めてしまうってことが多くて、
うんうん、
主人にも少し決めてほしいなって思うこともあるんですけど、
うん、
あんまりそういうことがないもので。
結婚したのは何歳ですか？
私の連れ子なんですね、長男は。
あ、
未婚で産んでしまって、
うん、
長男が2歳の時に今の主人と出会ったんですけど、
うん、
私はその時22歳で、主人は21歳の時に出会いました。
はい、
私はあんまりすぐには結婚っていう意思はなかったんですけど、向こうはちょっと親から離れたいっていう感じで、大学通ってたんですけど寮生活してまして、私と恋人関係になった時にそっちに行くからってことで大学を辞めてしまって、私と一緒になったっていう形なんですけど、で俺はすぐにでも結婚したいと思ってるっていう風に言ってもらってて、でも私もちょっと見極めたいなと思ってたので、5年間は同棲してその後に結婚したんですけど、まあ、その中でも喧嘩はしょっちゅうで、話し合いの場面を設けても向こうは結構逃げちゃうっていうか、そういう場面が結構ありました。
喧嘩して離婚しようとかなんかそういうことではないんですね。
離婚届も1回書いたことがあったんですけど、出してないっていう状態なんですけど、やっぱり根本的には私は好きなんですよ、主人のことが、
うん、
愛しているので、
うん、で今あれはどうなったんだって話は出てこないわけですね、
うんうん、主人が片付けをしていた時にそれが見つかって、
うん、
これはもうしないからいいよねってことで、主人が自分の手で破いてました、離婚届、
うん、
破いて捨ててましたね。
で今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
もう離婚の問題はしないように決めてるわけですね。
そうですね、子供からも離婚しないでっていうふうに言われてるのもあって、
うん、
離婚はあんまり考えてなくて、
うん、
その主人との関わり方についてどういうふうに接していけばいいんだろうかっていうことの相談ですね。
これものすごい大変な問題だと思いません？
そうですね、向こうを変えるのは難しいので、
うん、
私がどういうふうに変えて接したらいいのかっていうご相談です。
はい、わかりました。今日はシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子先生がスタジオにいらしているので話を伺ってみたいと思います。
もしもし、
こんにちは。よろしくお願いします。どう接していけばよいか、
はい、
というようなご質問に結果的に行きましたね。
はい、はいはい、
あなたがどう変わるかのこの質問に対して、
はい、
ぜひあなた自身が今から言う3つのことを考える習慣を作ってほしいんです。
はい、
まず1つ目、
はい、
どんな日々の生活の時も、
はい、
なんで私はこの人といたいんだっけとか、
はい、
なぜ結婚は大事なんだっけとか、要は私という人間はなぜ この人生を歩んでるのかっていう、これ目的って言います。
はい。
目的っていうのは人生の中でいつも基盤にしてほしいことです。
はい。
あ、私やっぱりこの人のこと好きだな、だから離婚とかはしたくないんだなとか、
はい、
あ、私はやっぱり子供のことを大事にしたいな、なぜなら母としてはそれは愛するってとても大事なことだとか、そのなぜならみたいなことをいつもちょっと気にするっていう、これまず目的、
はいはい、
これ一つ目、
はい、
で今度二つ目、
はい、
方向性、
はい、
私は60歳になった時にどんな女性でいたいかなとか、
はい、
なんとなくの人生の方向性ですね、
はい、
でこれが人によって違います、
はい、
何を幸せと感じるかって人によって違うので、
はい、
人よりも上に立ってガツガツした生き方をしたい人もいるでしょうし、
はい、
ほんわかした生活をしたいっていう人もいるでしょうし、
はい、
なんとなくの遠い目標を考えながらご主人と接するっていう、
はい、
そんな風に考えるとあなたが変えなければいけない方法は、あなたの方向に合う変わり方ができるようになるので、
はい、
人に振り回されずに済みます、
はい、
なんとなく自分がちゃんと方向性を持っててほしいってことです、
はい、
でこれ2つ目ね、
はい、
最後3つ目が、
はい、
あなたの価値観です、
はい、
価値観というのは何かというと、
はい、
愛とは何かとか、
あ
健康とは何かとか、
はい、
本当はこういうお話をご主人としたいのかなって、はいはい、こう最初の方お電話でちょっと感じました、はい、
そうですね、
うん、でそこはどうぞお二人でたわいもない時間でもいいので、
はい、
いろんなことを二人だけで話せる時間っていうのは作ることはもう今すぐやりたいことですね。
わかりました。
うん、最後にご主人のことをちょっと言っておきます。ご主人は何か問題があった時にそこに向き合うのが苦手な方だというふうに感じます、
はい、
回避行動に走る人という表現があります、
はい、
例えば何か困ったことが目の前にあった時に、
はい、
そこを見ないふりして通り過ぎるという人です。これまでのお話の中でも回避行動とそれからこう目の前の欲を満たす、
はい、
この2つをしやすそうな方のようには感じるので、
はい、
難しいことを解決することは、
はい、
どうしたらいいって聞くと、
はい、
できるだけ回避をしようと逃げようとする方だとは思うので、
はい、
あなたが3つぐらいプランを出すっていうようなことをやってみたらどうかなと思います、
はい、話ができないので過剰書きにして相手には伝えたんですけど、うん、やっぱり反応が薄いんですよね。
例えばプランが 1,2,3 とあったとして、
はい、
あなたがそれを書くときには、
はい、
それぞれの良い点、
はい、
悪い点を書いたりしてます？
あ、それはしてないですね。
うん、なんかね、そこまで出してあげちゃった方がいいかも。
わ、は
い、
かりました。
うん、一番は良い点はこれ、悪い点はこれです、
はい、
その後にどれでも良いと思いますが、それぞれメリットデメリットあるのでどうでしょうかと、
はい、
でもその後それでもいや君のやりたい方でいいよであれば、
はい、
そしたらじゃあもう3にしてしまいますが、もしも自分のチョイスのこの3が間違ってるようであればいつでも言ってくださいだよね。
あ、わかりました。
あなたが解決行動の先生ぐらいになってほしいんですよね。
わかりました。
うん、そんな風にすると多分大丈夫そうなんだけどな。
はい、ありがとうございました。
はい、加藤先生にお返ししますね。ちょっとお待ちください。
あなたの幼少期っていうのは、
はい
はい、どういうあれだったんですか？お父さんとお母さんとの関係から始まって。
結構複雑な家庭だったんですよ。
はい、
4人兄弟で長男がいて、お母さん連れ子で長男と、
うん、
それで私のお父さんを紹介してもらって下3人が生まれて、
うん、
それでも長男とお父さんがやっぱ血がつながってないので、
うん、
殴り合いの喧嘩とかしてまして、
うん、
でお母さんも兄ちゃんばっかり手焼いて、私はもうなんか愛情をかけてもらえなかった、
うん、
っていう意識があって、高校3年生ぐらいの時にまあ 父さんが自分で亡くなってしまったんですよね、
はい、
そこからこの家とは距離を置こうと思って、うん、卒業した年の4月にはもう一人暮らししてました、
うんうん、そうでしょうね。小さい頃から人から積極的な関心を持たれたことがなくて、それを常に求めていたっていうことがあるんでしょうね、今の話を伺うと。
はい、私は母親の反面教師として生きてきたので、
うん、
私はちょっと幸せな家庭を築きたいなと思って。
でしょうね。
だから
幸せな家庭を築きたいっていうのは、人と結びつきたいっていう止めることのできないものすごい強い欲求ですよ、
はい、
だから今この29歳の彼と今離婚するっていうのは、あなたにとっては人生で最もあなた自身が求めているものを切ることですから、好きというよりも、
はい、
人と離れるということ自身が辛いんじゃないですか。
そうです。
だから愛してくれる人に感謝しちゃうんですよね。
はい、そうです。
本当に自分自身になってきたってことはないんですよね。
はい、
だけどデイビッド・シーベリーが言ったことなんですけれどもね、
はい、
人間の唯一の義務は自分自身であることと、
はいはい、
だけどあなたは自分自身になるということが罪悪感を伴っちゃうんですよ、
はい、
やっぱり人間が恐ろしいのは孤独感ですからね、
はい、
孤独を避けるっていうために何だってやるんですよ。
そうだと思います。もう一人が私寂しくて、
うん、寂しさには勝てないんですよね、今の状態ではね。
はい、
でもね、このまま寂しいからというだけで、
はい、
別れないでいると、
はい、
どんどん困難が次々出てきますよね。
はい、
あなたが自分自身になるというそのことを、
はい、
宮古先生の言葉で言えば目標として生きないと、
はい、
これからどんな好き勝手なことをやる男性が現れてもその人に振り回されますよ、
はい、
人間が孤独を恐れるために、
はい、
人生を間違える人は非常に多いんです。私には私自身になる権利がある、
はい、
そう毎日言い聞かせてですね、
はい、
今までの自分の人生をしっかり受け入れて、この運命の下で私自身の人生を成就する、
はい、
そう毎日決意して、
はい、
生きてください、
はい、
必ず自分の人生に深い、はい、意味を感じる時が来ます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
人間の唯一の義務、それは自分自身になること。他に義務はありません。あなたがあると思い込んでいるだけです。デイビッド・シーベリー。